はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人よろしくお願いします。
はい、ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願い
よろし
し
くお願いし
ま
ます
。
す。
というわけで、この3人でやるのは、二元アマゾンプライムビデオということで、3人とも見ていなかったアマゾンプライムビデオの映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、自分、ロンペが選んだ作品で、お休みオポチュニティとなります。では、この作品の概要を読んでみます。お休みオポチュニティが描くのは、90日間の予定で火星に送られたものの、15年の長きにわたって任務を続けた探査車、オポチュニティの踊るべき実話だ。オポチュニティが火星で辿った画期的な旅路や、ロボットと人間の素晴らしい絆を伝える、となっております。この作品を3人とも見てきたんですが、今回は、この映画の感想をケンス君からお願いします。
はい、おやすみオポチュニティは、僕はこの映画の監督の作品を見るのが初めてで、結構劇場公開されてる作品あると思うんですけど、ちょっと僕は今まで見たことがなくて、見終わってから調べたら、ああ、この映画を撮った人なのかっていうふうに思ったんですけど、まあ、大づかみの感想から言うとすごく面白かったです。で、まあその火星探査のに送られるローバーの、ドキュメンタリーなんですけど、でなんか「おやすみオポチュニティ」って作品タイトルだから、オポチュニティっていうローバーの、プロジェクトの話なのかと思ったら、なんか双子として2台送られてたってところから、あ、そうなのかと思って、まあとにかくなんか出てくる話全部全く知らないで見たので、結構そのプロジェクト自体の面白さにグイグイ引き込まれるような感じだったんですけど、僕はこの映画はそのプロジェクト自体がまずすごい面白いなっていうのと、そのプロジェクトを話す人たちの話が面白いっていうのが両方あるなと思っていて、でなんかその結構その話してくれる人たちがみんななんか話がうまいし、なんかユーモラスな感じがして、
確か
で
に。
なんか頭いい人ってユーモラスなんだなっていうところは、なんかちょっとオデッセイとか思い出したりもしたんですけど、なんか人に説明するの上手だなみたいなのとか、やっぱ難しい話を簡単にする、分かりやすくしてくれる人たちだなっていうのを、なんかちょっとオデッセイを見てた時のなんかその新しい知識に触れている感覚みたいなのもなんか思い出したりしました。で、まあ最初はその、まあ、プロジェクトが始まって、まあその打ち上げまでにのそのローバーをどうやって作って打ち上げていくかみたいなところから話が始まるんですけど、まあなんか打ち上げは26ヶ月に1回しかできないとか、失敗したら10億ドル損失するとか、もう出てくる数字が全部超でかくて長いみたいな感じで、もうなんか想像ができないみたいな感じなんですけど、まあなんかそのひえーってなる数字がポンポン出てくるんで、ああ大変そうって感じなんですけど、もういかに大変なのかみたいな、そういう具体的な数字とかで言ってくれるんで、ああ大変だみたいな感じなんですけど、なんかそのでだんだんなんかわたその関わる人たち、その主な語り部となってくる人たちが見えてくるんですけど、あ、この人とこの人とこの人とみたいな感じで顔を覚えていくような感じなんですけど、なんか最初こうその人たちが自己紹介としてどうやって宇宙開発の道に進もうと思ったかみたいな話をしてくれるんですけど、 なんか僕はラジオが好きでラジオの中に人がいると思ったんだけどラジオを開けたらいなかったから宇宙開発に来ましたみたいなこと言ったりとかなんかスタートレックが好きでメカニックっていう仕事に憧れてとかってなんかすごい人類史規模のフロンティア精神みたいな話だと思うんですけどこれプロジェクトってなんかそれがなんか結構僕とかと同じようなボンクラというか小さな普通の人々の素朴な初期衝動みたいなのが始まっているっていうことに、まあ、結構そういうのが寄せ集まってすごい大きい成果を目指すみたいなところがなんか見える感じがして、まあ、ちょっとグッとくるなとかと思ったりしました。
うん、
まあ、それも含めてやっぱ普通だとイメージしづらい宇宙探査の工程とかをすごい分かりやすく説明してくれるし、まあ、こういうことが大変でとか、なんか一つ一つそれがあの この段階ではこういう問題があってそれをこういうふうに乗り越えましたみたいなのがちゃんと分かる、あの分からないこと何もない作りになっていて、
うん、
見せ方としてもあの映像的には実際のドキュメンタリー当時のその管制塔みたいなところの映像となんか再現された火星の表面とかと飛ばしている宇宙の宇宙船の映像とかを再現したような映像を組み合わせてるんですけど、
うん、
まあ、それもちゃんとこう内容を分かりやすくするように組まれていて、あの巧みだったかな、映画と映画の作りとして良かったなというふうに思いました。
うん、
うん、でまああと僕がすごいこの映画で面白いなと思ったのは、あのここ通信をするときになんか毎日そのこの映画の中だと火星の日にちなんか1日単位を1ソルみたいな表現になってるんですけど、
うん、
でなんかその電力を消費する電力を節約するためにまあなんか一旦あのスリープ状態にしてまた起こしてみたいなをするときに毎回目覚ましソングっていうのをかけるんですみたいな、
うん、
すごい NASA レベルの人たちでもこんなバカバカしい習慣を一日に守ってんのかみたいな感じがあるんですけど、でその目覚ましソングっていう慣習が本当にバカバカしくて僕はいいなと思うんです。そこもなんかちょっとオデッセイ感を感じたんですけど、
うん、確かに、
まあ、結構途中でその結構シリアスな状況になった時にあの一応なんか目覚ましソングを考えてきたんですけどみたいなこという場面があって、おい大丈夫かなさみたいな、でなんか結構それをなんかリーダーみたいな人が考えてて、下にいたはずの女の人が今それを考えてる場合じゃないみたいなことを思いましたみたいなことを言ってて、それも面白いんですけど、まあ、そのなんか実際その時にかけた曲みたいなのを実際流すんですけど、その時のねあの多分モンタージュなんですけど、それを聴いてる人たちのねふざけんなみたいなお前時と場合を考えろみたいな顔がね映されるところとかね、本当なんかいい職場だなと思って僕は結構あそこを見せ場として楽しく見ましたね。
うん、
でまあ、なんかこの映画は結構その目覚ましソングミュージカル演出みたいなのがねあの随所にあの結構あのこう戦場的な見せ場になってて僕は楽しかったし、あとまあなんかそのどんどんどんどんというか、まあ最初からこのローバーをすごい擬人化して話すんですよね、みんな。
うん、
人間一人の人間としてみたいな、もう息子のように思っててみたいな、すごい感情移入してることが伝わってくるんですけど、まあ、なんかその存在の大きさとかもやっぱりこれ長い年月かけてやるプロジェクトだから、開発に携わってる人とかもうみんなやっぱ人生の一部分みたいな、あのその自分にとって大きな経験だっていうことが、まあ、見えてくるし、それだけを長くこう関係が、まあ、機械と人間ですけど関係があるっていうのが、まあ、最後はやっぱりなんかこっちも共有してしまうような感じがして、
うん、
でもなんかグッとくるなっていうのは感じました。
うん、
うん、で最後にこの惑星探査 に関係、惑星探査なんて自分の人生に関係ないっていう人がいるけど、でも惑星探査っていうのは人類普遍の営みなんだっていうのをすごいなんか端的にまとめてくれる人がいるんですけど、
うん、
その総括が僕はもうめちゃめちゃ素晴らしいなと思って、なんか僕は今後これを言っていきたいなっていうふうにちょっと思ったりもしましたね。なんか、まあ、あれはすごいグッときたな、なんかいい言葉だなっていうふうに思いました、
うん、
はい、すごくいいドキュメンタリーだったなと思いました。はい、
はい、
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番手は南助くんの感想をお願いします。
はい、まあ、結構これ、まあ、さっきケンさんが説明したとしてくれた通りの、まあ、そのドキュメンタリー映画なんですけど、僕は結構このドキュメンタリー映画なのに、なんか火星でのシーンっていうのはあのやっぱりわからないわけじゃないですか。その探査機のカメラの映像から火星でいるっていうのしかわからないような感じなんですけど、うん、今回のドキュメンタリー映画では火星でそのオポチュニティと、もう、うん、あの一つのスピリットっていう双子の探査機が、うん、まあ探査機のその火星での様子を CG で多分再現してるんだと思うんですけど、
うん、
そこのまあその CG のアニメーションっていうか、そこのクオリティが僕はすごい高くて、なんか、うん、そこで火星で働いてる様子とかがですね、結構なんですかね、そこでもう結構愛着が見てて湧くような感じで、なんか、うん、そのまあ多分この NASA の人たちが話してるだけ内容だけだったら結構その機械的な感じになっちゃうんだと思うんですけど、うん、このアニメーションがすごいクオリティ高いので、やっぱりそのなんですかね、ピクサー映画のあのウォーリーみたいな感じのちょっと、うん、似てるんですけど、ああいう感じでやっぱそのロボットの方にやっぱだんだんだんだん、まあ、そのアニメーション重なることによってこっちもなんですかね、感情移入していくような何ですかね、持ってき方がすごい映画の演出として、実はそのドキュメンタリー映画なんだけどなんか劇映画みたいなそのアニメーションの部分ですごい巧みだなと僕すごい思ってて、
うん、
でまあそれでまあさっきもケンさん言われてたんですけど、 NASA の人たちがやっぱりインタビューする人たちみんな面白いん で、
うん、
でそこの人たちのやっぱ働く人たちの人生観みたいなのがやっぱ垣間見える瞬間っていうのがやっぱあって、その、まあ、さっきもラジオの話とかしてた人の話もそうですし、なんかその人たちのなんか生き様みたいなものもやっぱりそのドキュメンタリー映画として切り取ってるから、なんかその、うん、みんなの人生が乗ってるんだこの探査機にはみたいなのがよりエモーションが乗ってくるような作りになってるような感じがして、なんかそこら辺のなんか乗せ方っていうか、うん、見てるこちらもだんだんだんだん好きになってくる、探査機のオプチュニティのことが好きになってくるっていう、なんか、うん、持ってき方がすごいドキュメンタリー映画として巧みだなっていうふうにまず思いましたね。でまあやっぱりその最初のやつ、その計画としてはやっぱ NASA がまあ火星でなんか多分水の痕跡をまず探すみたいな、
うん、
生命がある痕跡を探すみたいなので、そのために探査機を飛ばすみたいな話なんですけど、まあ、なんか それ自体はなんか NHK のなんですかね、教育番組かなんかドキュメンタリーかなんか忘れましたけど、なんかちょっと見たことはうっすらあるな感じはしてたんですけど、
うん、
なんかこんなこんなにやっぱみんなすごい計画だったんだっていう部分とかを改めて、うん、映画にしてみるとやっぱすごい、うん、勉強になるし、なんか映画としても面白くてすごいなと思いましたね。
うん。
うんうんうん。で、そうですね。まああと、まあで、まあこの映画はやっぱりそうですね。なんかその探査機が何がすごかったのかっていうんで、90日間とりあえず耐えれればなんとかあの収穫があるみたいな予定で、まあ、やっぱ作ってるんですけど、なんかそれが15年間という月日をすごい火星で過ごすことになったその何ですかね、奇跡みたいな部分をすごい本当にすごいことなんだよっていうのをなんかストレートに感動させるようなやっぱ語り口になってるのとかも、うん、なんか やっぱりなんか勉強になるし、やっぱすごかったんだっていうのとかも、うん、よかったですね、うん
うん、
だからやっぱ NASA ってすごいんだなっていうのは改めて思うような感じだったんですけど、まあ、だから何ですかね、これ結構本当になんか普通に映画としても面白いですし、なんか多分学校の授業とかで流しても普通に勉強になるレベルでいろんな知識入るし、本当に意義深い、うん、そういう意味でも意義深い作品なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。うん、あとまあなんかその知らなかったことでやっぱ僕は結構面白かったのは、やっぱロケット飛ばす時のなんかその緊張感とか、うん、あの宇宙空間で飛ばしてる間でフレアがあるとどうなるのかみたいなのとか、あとあのパラシュートと何ですかね、パラシュートジェット噴射、あとまあ着地した時のクッションのやつとかの安全性の懸念に関してずっと考えるみたいな話とか、なんかやっぱりそこら辺もすごい、なんか知識として本当に面白いなっていうのを、
うん、
出てくる知識が火星で探査機を飛ばすにはこういう準備があってこういう心配があるからこういう素材でこういうものを作らないといけないんだみたいなとかの段取りの説明とかもポンポンポンポン説明してくれるんですっごい面白いし、なんか当たり前みたいに宇宙開発みたいなのを結構すごいことだとは知ってるけど、やっぱ当たり前に NASA の人はやってるみたいなのはなんとなくあったんですけど、なんかやっぱりめちゃくちゃすごいんだなっていうのを改めて思ったっていうところですね、
うん、
あとまあ僕もあとケンさんが言ってた通り、やっぱあの音楽モーニングソングのやっぱシーンが全部どれもいいなっていうふうに思いましたね、やっぱり、
うん、
なんかちょっとバカバカしいところとかも含めて本当にいいし、でだんだんだんだんやっぱりその15年何十年何十年じゃないか十何年も動いてくるとやっぱピンチが何回かあるっていう、うん、その度にやっぱもうその度になんかちょっと陽気じゃないですけどなんかモーニングソングを、うん、でもやっぱりモーニングソングは書けないとなみたいなんでなんか忘れたようにまた書け直すみたいなところとかがな、ちょっとやめてたけどもう一回やりましょうみたいな、なんかやめてた時期があったりするんですけどなんかもう一回やりだすとかすごいね、なんかモーニングソングに結構書けてるみたいなところが面白いし、うん、まあでもやっぱそのまあやっぱり終わりは来るんですけど、そのやっぱプロジェクト完了の時の終盤でやっぱ書ける曲とかが、うん、なんかやっぱ今までバカにちょっとしてみてたっていうところがあった分すっごい感動するっていうか、うんうん
ね、
やっぱりあそこラスト周辺のあそこら辺とかは、うん、なんか本当に、うん、なんかやっぱそのバカバカしさの中にかけがえのない時間みたいなのがやっぱ NASA の人たちの中であったっていうのをやっぱ思い知らされる感じで、本当にうん、いいシーンだなと思いましたね。あそこはやっぱ泣いちゃいますね。
本当、うんうん、いいシーンって感じだよね。熱血みたいな感じだもんね。
ちゃんとでもそこを映像撮ってる人もいたんだなっていうのもすごい面白いですしね。うんうん、やっぱいろんなシーンを記録として撮ってるっていうのがやっぱ、うん、NASA の人もこれはすごい計画だからやっぱり後世に残さないといけないんだみたいな。
うん、
被害みたいなのをやっぱ残してるっていう時点でやっぱ感じるし、なんかそれも本当素晴らしいなっていう、なんか、
うん
うん、残していかないといけないってちゃんと NASA の人がみんな意識を持ってるのが素晴らしいなと思いましたね。
うん、
うん、そうですね、僕の感想はそんな感じです。はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
では最後は自分論文の感想と僕が作品を選んだのでその理由の部分も話したいと思います。で、この作品も吹き替えはなかったんで、字幕で見てみました。で、作品を選んだ理由はですね、僕はディギン Amazon プライムビデオの他にディギン Netflix とか U-NEXT とかやってますけど、まあ、自分が選ぶ作品では年に1回ぐらいはですねドキュメンタリーを入れたいと思っていて、うん、 このアマプラでもですね、まあ、一番 Amazon プライムビデオが選べる作品は制限されているので、まあ、常に面白そうなドキュメンタリーはないかなっていう感じでチェックはしてるんですけど、まあ、まさにですね、なんか説明、概要を読んだだけで面白そうなのが来たっていう感じがしたんで、うん、今回選んだという感じですね。
あ、このオポチュニティをね、うん、逃さずという
、まあ。まさにね、言葉通りの感じですけど、まあでもね、見てみたら、予想以上の面白さって部分もあったかなっていうところですね。で、まあ僕はそんなに宇宙開発に興味ないからなのかもしれないんですけど、まあ、この映画で描かれてる内容全然知らなくて、だから、映画で知ったことが本当に多くて、すごい面白かったってとこですね。もうなんか、火星の基本的なところから説明してくれたんで、もう僕にとってはもうそこから勉強になったっていう感じ。で、自転周期とか公転周期が地球と違うっていうのは、まあ当たり前なんですけど、それによっていろいろ、ずれてくるものがあるっていうのも分かったし、まあその、ケンス君も言ってましたけど、いつでも、ロケット飛ばせるわけじゃなくて、その、要するに、地球と火星との位置関係を考えると、26ヶ月に1度ぐらいしか、そのジャストのために来なくて、多分、それを逃すと、すごい効率が悪いっていうか、飛距離が出ちゃうからってことだと思うんですけど、まあ、それも当たり前なん、考えてみるのも当たり前なんですけど、説明されると、ああ、なるほど、なるほどって思いながら見ちゃうっていう感じですね。まあ、しかもやっぱり、この計画の時間的スパンがすごい壮大で、これ2003年に打ち上げてるんですけど、もうなんかローバーの提案っていうのは80年代からされていて、そこから開始してるっていうとこですよね。だから、この打ち上げまでの計画に十数年かけて準備とか開発をしていて、それをほぼ一発勝負っていうのが、なんか僕が見てると本当に恐ろしいっていう感じで、
仕事する人ほどね、
そうそうそう、うん、だからこのなんかドキュメンタリーの内容的にオポチュニティたちが火星に到着できるのは分かって見てるんですけど、なんか緊張するし、でなんかこれもだから当たり前なんだけど気づくことがいっぱいあって、地球と火星の間の通信にすごい時間がかかるっていうのも、そりゃそうだよなっていうぐらいなんですけど、だから多分すごい簡単な通信で10分ぐらいかかるんですよね、多分ね。だから要するにこのローバー、2つのローバーのリアルタイムのコントロールはできないっていうことなんですよね。だから要するに半分 AI、 自動制御みたいな感じで動いていて、ざっくりした命令を出せるんですよね。この方向に向かえとか、
ドラクエみたいな感じ。
そうそうそうそう、ガンガン行こうぜみたいなことができるんだけど、だからどうしても再起動が必要なときは、そう再起動のコマンドを送るみたいな感じだと思うんですよ。なんか、そんぐらいことしかできないっていうことで、僕自身は、とある精密機器のメーカーで働いてるんですけど、で、製品、僕がやってるのは製品の修理とか点検とかメンテナンスを、要するにサービスって言われてる部門で僕は働いてるんですけど、サービスの部門で働いてると、製品が壊れることって当たり前なんですよ。で、なんか故障率の差はあれど、基本的には壊れるのが当たり前っていう考えだから、その製品が故障したときは、だから、お客さんとかが、なんでこれが壊れたのか、原因が何か教えてくださいとか、リクエストを受けるんですけど、まあ、原因が分かるときは、ないとは言えないんですけど、基本的に原因なんて分かんないし、故障してる場所は分かるけど、それがなんで壊れたかなんて、まず分かんないから、 そんなの壊れる理由が分かってるぐらいだったら、売る前に対策してるでしょって思うぐらいなんだけど、なんかそこもなかなか分かってもらえないし、その基本壊れるし、壊れたら修理するっていう僕なんかの感覚なんで、だからこの火星のローバーたちについて、そういうことができない、もう言ってしまったらできないっていう感覚にちょっと僕は愕然とするっていうところですよね。で、まあ、それがその15年も調査を続けたっていうのはもうなんか、それだけで感動するっていうところがあるし、まあ、それプラス、やっぱこの、まあ、NASA なんで、アメリカの人たちが中心で集まってると思うんですけど、まあ、さっきのその音楽の部分とかもすごいアメリカらしいと思うし、あとは、このオポチュニティが、その年で活動、停止してしまうかどうかっていうのを毎年賭けをやってるっていうのがすごい面白くて、で、毎年活動停止する方にかけてる人がいて、なんてかっていうと、その、まあ、停止しちゃえば自分が賭けに勝つで嬉しいし、その、停止しないで、まだ活動を続けてれば、それはそれで嬉しいみたいな、どっちにしても嬉しいみたいな考え方の人で、あ、なるほどな、みたいな感じで、面白いな、みたいな感じで、そこら辺のね、考え方とかを言ってることも面白いしって思うんですね。で、まあ、後半本当泣けるんですけど、僕は、一番泣けたのはですね、このオポチュニティの、活動の本当に後半の方で、ある撮影をするって場面があるんですね。僕はね、ここでボロボロ泣いちゃったっていう感じですね。すごい、ここは本当に良かったですね。
ああ、なるほど。
5000ソウルのとこですよね。
そうそうそう、あそこ、すごい良かったですね。で、僕も、二人が言ってたように、本作が、まあ、通常のドキュメンタリーと違うっていう部分は、やっぱり、こういうドキュメンタリーを描くときに、撮られる手法っていうのは、まあ、録画されてた映像素材と関係者のインタビューって構成になると思うんで、もちろん本作はそれをやってるんだけど、どうしてもその方法だと描けない部分っていうのがあって、まあ、それが本作の主役とも言える探査ローバーの火星での姿っていうところですよね。まあ、なぜそれが描けないかっていうと、まあ、このローバーたちを撮影できるカメラがないからってことなんですけども、まあそこでそのフル CG でおそらく活動を描いていた、まあ、こういう活動をしていたであろうっていうものの再現というところですよね。なんかだからこういうドキュメンタリーってすごい珍しい手法だと、この部分に関しては珍しいと思うし、でもこれしか多分描く手法がないってことだと思うっていう意味でも、すごい面白いなっていう感じがするかなってところですね。だからすごいいい作品だなって思ったんですけど、で、まあ最後になるんですけど、この、多分このオポチュニティの前にスピリットっていうもう一期の方が多分止まっちゃうんですけど、このスピリットが最後、あれですね、止まる前のあたりのとこで、そう、火星の長い冬が来るっていうところ、場面があるんですけど、なんとですね、ここの火星の冬が来るっていうところで、ウィンター・イズ・カミングっていうナレーション。
ああ、俺は何を思ったんだよな。
わかりますかね、これ。とあるですね、ドラマの有名なセリフなんですけど、まさかのですね、ゲームオブスローンズの言葉がこんなところで出てきてびっくりしましたっていうことですね。はい。はい、以上です。
別に言わずと言わなくても、毎回毎回ゲームオブスローンズの話しなくていいんですよ。別に。誰に頼まれてるわけでもないし。
ねえ、ここで、あって思っちゃったんですよね。
冬来るわ、でも。冬来るわ。マウントになるんですか。
いやいい作品でしたね。
そのうち感想の説得力を落としますよ、本当に。
確かに、なんか、毎年寒くなると、なんか、ゲーソーのファンの人はみんな言ってますね。
ね、
It's Coming って。 なんか、
いや、形から言える。うん、
もう僕の中のゲーセロのファンの人の株がゴリゴリ落ちてるんですよ、この回のせいで。
うん、周りからもね、やめとけって言われてるぐらい。
あ、言われてるんだ。あ、じゃあもう性格が悪いっていうことを自覚しながら話してるという認識でいいですか。
いやでもね、あの、お休みのオポチュニティはすごいいい映画だな。
うん。
うん、いや、勉強になったな、そう。
うん、でもまあ冬来るしもそうですけど、やっぱあの気象、うん、気象、火星の気象情報みたいなのすごい面白かったです、
うんうんうん、ああそうそう、なんかそれこそあれですよね、このプロジェクトが当初90日予定だったのが引き延ばせることになったのもそこが関係してるんですよね、
う
ん、
そうね、
うん
うん、あそうですね、そうですね、
あの、良くも悪くもその気象が左右するっていうところですよね、
うんうんうんうん、そう
あるんでしょう、
なんかでも本当になんかその 着陸一発勝負じゃないですか、
うん、
でまあなんかそことかもすごいロサンゼルスからバッキンガム宮殿にゴルフボールを打ち込むようなものみたいな、分かりやすい例えいかに難しいかがみたいな感じなんですけど、なんかこんだけちゃんとやらないといけないプロジェクトなのに、なんかパラシュートを開いてみたらボロボロになっちゃってみたいな、
そうそうそうそう、
練習してしようと思って同じサイズのやつ組んでんですけどパラシュート全然うまく開かないし、なんか同じような地面のところでエアバッグ開いてみたらボロボロになるしって言ったら、大変だなと思ったらじゃあ本番ですみたいな、
本番そう成功したとこ見せてくんないんだよね
無理無理無理無理、こんな準備不足だよ絶対、
じゃあ無理だっていう、あの、
うん、だからそこら辺とかね、なんかね、なんか、ああ、こん、何も準備させてくれない感じみたいな。
うん、
ね。でも、あの、その NASA のなんか偉い人が、あの、なんか会議みたいなところで、君たちは今、すごい危機的な状況にあるぞみたいなことを、あの、ケツ蹴ってくるシーンとか、すっごい嫌だなと思って、
うん
ここ。あれとか、すごい。うん、
うん、
社畜シーンとしてすごい良かった
、うん、なんも分かんねえやつが
俺もできてねえし、これもできてねえじゃん、
会議室で打ち合わせだけしてるような人たちがね、まあ、あとやっぱ歴史的瞬間部位はねやっぱ上がりますよね、
んうん、
ちゃんとなんかちゃんと映してくれるし、うん、なんかしかもなんかそのそこにたまたまいた人いた、なんか学生の見学の人みたいなのが、
うん、
みたいな、そのこのプロジェクトの期間の長さみたいなのを象徴するのがやっぱプロジェクトメンバーがなんか少しずつこう引き継がれていく感じとか、
うん、
でもなんかここにいた人ですみたいな映像とかちゃんとあって、おーって思うし、なんかああいうのもちょっと感動しますよね、うん、なんかドラマが受け継がれていく感じ、
あまりにも長くなっちゃったからねプロジェクトがね、うん、人が入れ替わっていくってとこですよね、うん、でもやっぱりあの人たちにしてみれば、あの、なんか僕らが見てるとすごい奇跡的な瞬間に見えちゃうものが、だからなんか彼らにとってはなんか奇跡じゃなくて、あの、なんか成功しなきゃいけないものが成功したみたいな感じだから、うん、なんだろう、 なんか奇跡が起きて嬉しいじゃなくて、多分暗調してるのに近いようなことなんだよね、
うん、
多分ね、そのプロジェクトが始まるときって。だから、やっぱそこら辺の感覚とかはすごいなって感じがするし、うん、まあ、それ以降に起こることはある意味予想外のところなんだけど、うん、そのね、探査が始まる部分に関しては、なんか成功しなきゃいけないものが成功してるっていう感じだから、うん、やっぱそこら辺の考え方でやってるんだなっていうのが、
うんうん、
あのやり取りでも分かるなって感じですね、
うんうん、まあ、あとやっぱその打ち上げ当初2003年とかじゃないですか、
うん、
いやだからやっぱ今の技術だったら絶対もっといろいろできるだろうなって思うけどみたいなのがちゃんとあるのがね、
うんうん、そうなんですよね。
そう、でもそこでやっぱりちゃんとあの昔と変わらないなんかなんですかね、なんだっけ、幸運のピーナッツだっけとかなんかあの、しょうもないことはやっぱりちゃんとしょうもないけど引き継がれてるみたいなところとかもね、すごい良かったな、あの最後の方の、
うん、
15年あったら相当な、なんでしょう、技術が進んじゃうんで。
特にね、あんな、ああいう分野のってすごい多分劇的に変わるだろうから。
うん、
ねえ。だから、15年前の製品をサポートしようと思ったらすごい大変だから、
うんうん、
まあ、それをある意味やり続けてるっていうことだから。
そうですね。うん、やっぱそうね。だからメンテナンスできずに、ずっと一つの機械でっていうのは、やっぱロンペさんの話聞いて、やっぱ それ、奇跡的なことだよな、ね。
すごいなと思ったな。なんか
いやね、しかもなんかそこを想定してる設計じゃないから、まあ、ね、それこそ90日で終わるって思ってたものだから、ね、多分ね、
うん、
精度とかも多分そんなに高くないものをなんとか工夫で乗り切ってる部分があるから、
うん、そうです
ね、しかもなんかこの環境だったらすぐ壊れるだろうみたいな感じの環境で、
そう、
ね、よく長持ちしたなみたいな、温度の変化めちゃでかいし砂ぼこりばっかりだしみたいな、
本当だよ、
まあね、そこが結構、まあ、結局経年劣化みたいな部分にはなんか出てくるんですけど、でもすげえ持つなみたいな感じですよね。
砂嵐のシーンとかだってマッドマックスみたいでしたもんね。
うん、
あの状況でなんかあんなちっちゃい機械がずっと動いてるってすごい。
うん、まあ、あれだよね。でもローパー自体は思ったよりでかいんだよね。あの、う
ん、なんか人くらいあるんですよ、ね。160
センチぐらい。
そうそうそう。なんか形状的にどうしてもウォーリーを想像しちゃうんだけど、うん、ウォーリーよりはでかいみたいな、
ね。ウォーリーより多分何倍もでかいです
ね。
人っぽいですみたいな。
うん、
でも基本擬人化方向で語るからみんな。
そうです
ね。ね、いやーね、なかなか、ちょっとよくできてるなという感じがすごいしたんで、ほんと、まあこれ、意外と、あの、Amazon プライムビデオの中では最近の作品では結構見てる人多いと思うんですけど、あの、
そうですね、
まあ、結構感動するんで、あの、まだ知らなかった人とかね、あの、あなんか、まあ作品は知ってたけど、どんなんだろうって思ってた人とかは、ぜひ見ていただきたい作品かなという感じがしますね。うん、
はい。
はい。というわけで、今回の次元 Amazon プライムビデオは、お休みオポチュニティの感想を話してみました。シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。